ルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
タポシ
やたべ
寺門がお送りいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
日曜休みがあったの、
はい、お休み
カムバック、
はい、しましたけど、
おかえり。
ちょっとねお仕事がありましたで、そんで花粉症がひどくなって帰ってきました。
うん、そうですね。
あ、ずっと外だったの？
あ、違う、地下でした。
地下。
へえ。これまたね、まだ。
あそこかな？
まあね、配信、公開、上映、放送、どれか分かんないけど、うん、っていうかまだ言えないんだけど、うん、とある対策で、すごいことをやってたんで、それは。来年かな。
あ、そんなに先？
はい、はい、
へえ、
うん、まあまあまあそんなことがありますんで、またそんなことも楽しみ、うん、まあお楽しみにしてもらいつつ、また新作公開とかね、テレビすぐ放送のやつなんかは、また話せることあるんで、ちょっとおいおい話していきたいなと思います。あのロケの話ね。
はい、
はい、はい、うん、はいはい、では、
ね、うん、何かすっごい楽しみにしてるリスナーさんいるんでね、
は
い、
う
ん、
あ、そうなの？
あの有限さんとか、
ありがとうございます。
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 はい、では今日は、前半いつもの通りのお知らせ事などなど、はい、近況報告などなど、うん、曲挟んで後半ミュージックコーナーです。うん、今月は、まあ、原点回帰なんかサントラをかけてみようっていう感じで、前回やってみて、
う
ん、
そうどうだった？
めっちゃ良かった。
楽しかった。
かけたい曲、う
ん、で、あの相変わらずさ、うん、あのね、放送聞き直さないからさ、
はい、すいません、
あのどんな曲かけたか分かるって言ったら知らないっすよっていう。
そんな言い方しない。あ、聞いてないっすって言っただけで。いや、だから、改めてさ、うん、やっぱりまあ、サブスクなんてない時代から映画を見ててさ、サントラっていうのを買うってやっぱり映画を見た後でしょ、まあ、ほぼね、
うん、
でやはり買ったものっていっぱい聞いたじゃない当時、
うんうんうん、
でそういうものを思い出して久々に、まあ、LP でももちろん持ってるんだけれども CD ラックを見直してみるっていう、うん、って言ったのに、なんか去年の映画出してきた人がいるっていう話なんだけど、
本当に
俺は
もうちょっと昔のみだよ。
そうそうそう、もうちょっと、ね、自分が20代の頃とかの、
ね、
と思ったらまさかの去年のだって聞いたんで、まあ、そのぐらいね、うんうん、やっぱり
いっぱい聞いたんですよ。
そうね、うん、はい、っていうね。で、はい、今日も後半は
そうですね、
ね、
やってみます、
はい、うん、さて何が飛び出てくるか、
はいはい、お楽しみに、
はい、
はい、はい、では前半スタートしましょう。
い
さて、ではじゃあなんか最近の出来事的なことからなんかベルリン映画祭、
あ、そうそうそう、はい、始まったね、
開幕中ですね。毎年、まあ、この番組でも海外の映画祭の話でベルリンは話題に出ること多いけど、
はいはいはいはい、
あんまりニュースにはなってないかな。どうなんだろ う、 そうだ、ね、日本の作品が、う
ん、あんまり出品されてない。
どうかな。
どうかな。
はい。
まああとは取り上げる方としてもカンヌの方がちょっと情報量あるかなって思うよね。なんとなくね。でもね、たけしさんだってベルリンでの評価の方が全然先なんだし。
うん、でもなんだっけ、あの花火力ん花緑青が明ける日にって読むのこれ何これ。火力性。
ごめんなさい、わかんない。
漢字が読めない、頭悪いのと露呈してんな。
うん、でも
っていう作品。
うん。なんだっけ、篠宮さんの、
うん、
篠宮義俊さん、
うんうん、はいはいはい、
うん、もう画家でもあるのかな、
の新作
の作品が一応、うん、ベルリンのコンペには出てますね、
うんうん、アニメ、
アニメになるのかな、うん、ちょっとねごめんなさいね、ここちょっと、うん、調べあれなんですけど、うん、本当タイトルしか今のところ見れてなくて、どんな映画なのかなってとこまでちょっと分かんないんですけど、
うん、
ゆるく語ってるね、本当に。
でもね、多分アニメと思われるな。
はいはい。
うん、はい、
思われる、適当。映画情報番組だろうが。
ゆるく語る。
だそれぐらいしか多分日本語作品って。
あとはね、内山拓也監督って、
はいはい、
ね、この間ミトロケ作品もあったよ。
え、誰だろう。
なんだっけな。はい。 はい、のしびれっていう作品が出品されてますね。
はい、はい、アニメです。
ん、
さっきの話はアニメです。
あ、さっきの話、ま、
アニメで間違いなかったです。
花緑青
花緑青なんて読むんだろうね。
若き見知らぬ者たち。
ああ、内山武也監督ね。
はい、あの日赤病院とかでロケしていただいたやつですね。はい、失礼しました。
いろんな情報があちこち錯綜しますけど。
ね、みんなさ、こうあの本番の収録始まる前にちょっと調べをちょっとやっとこうね。
それが、ね、今まで過去25年以上やってきて。ちゃんとやったことはほぼないんですよ。
そうなんですか。
そうですね、うん、
今からおじさんたちにやれと言われても大丈夫、もうゆるく語るって言いながら、ね、もう 7,8 年このさオープニング喋ってみながら大丈夫だよ。もう、
ね、ライブ感をね楽しんでいただいて、
お前らって言わないよ。あ、本当だ、
なるほど、ね、花六章と呼ぶらしいです、
うんうんうん、はい、あ、早い、アニメーション映画ですね、
はい、で劇場公開は3月、
はい、6日
なの、ね、うん、はいはい、
はいはい、というようなベルリン映画祭の話ですけど、
はい、
けどね、うん、ちょっと炎上してんのよ。
は
で、このベルリン映画祭の記者会見が、
ほうほうほう、
公式記者会見、審査員を集めてしたんですね、
はいはいはい、
でその時のことが、うん、ちょっと炎上してる。ただね、うん、なんかあの映画 .com とかシネマトゥデイとか、ああいうそのメディ日本のメディアはそのニュースとしてはその部分は取り上げてない、
うんうん、はいはいはい、
取り上げてはまだ見てない。
何に対して、作品に対して、
いや
映画祭の進行とかそういうことに対して、
今回審査委員長がビム・ベンダースなんですよ、
はいはいはいはい、
でビム・ベンダースの記者会見での発言が切り取られてちょっと炎上してる、
うんうん、
で、なんて言ったかっていうと、
はい、
そこの一文だけ切り取られてるセンテンスっていうか文章だけ言うと、
はい、
英語で We have to stay out of politics っていう英語を
言った。その一文章が、
まあ、特に取り上げられて、うん、切り取られて、まあ、炎上してる、まあ、
はい、
日本語で言うと、うん、ポリティックス直訳すれば政治です、
はい、
でその政治からはステイアウトしていましょう、つまり離れていましょう、少し距離を保ちましょう、
はい、
ね、関わらないでおきましょうぐらいの意味まで含んでますけど、
うん、まあ、うん、まあその一言
だけなんですよ。
でもさ、それって何かに対する答え、
そう、
回答ってことだよね。
そう、
うん、
でね、記者会見のその動画があったんで、僕結構ずっと見て、うん、聞いてみたんですよ、
は
い、そうするとね、その前段に、うん、やっぱりいろんなこう話が進行していて、でその今いろんなこと起きてるけども、うん、映画は、
はい、
その世界を変えられると思うかみたいな質問をされて、
はいはい、
でビム・ベンダースはもちろん変えられる、
はいはいはい、
ただ、
うんうん、
政治を変えることは直接はできないと、
うんうんうん、
で政治家をその映画が変えたってことはなかった、だけど人々の暮らしとか意識を変えるそういう力にはなってきたんだっていうようなことを言って
る、なるほどね、はいはい、
でその後またこう話がいろいろあって、はい、でさらに今度はなんかこの立場を表明しないのかみたいな感じの質問になっていくんですね、あのガザのことに関して、
うんうん、あ、はいはい、
で同じ審査員の別なプロデューサーの女性は、
はい、
今ここでそういう質問するのは公平じゃない、まあね、フェアじゃないわっていう、
そうね、芸術の映画のお祭りなんだからね、うん、
でそれをなんかどっちかっていうと話の流れ的にはちょっと助け舟を出すような感じで、
うん、
ビンビンナースは言ってるんですよ、
ね、その今の一言を、
はいはいはい、
うん、なるほどね。
だけど、うん、まあいいや、これもX にちょっと出てるから、
はい、
実名もそのまま言いますけど、
うん、
アップリンク の代表の浅井さんとか、うん、
はい、
でその浅井さんの X をそのまままた映画監督と脚本家の井上順一さんとかが引用して、
はい、
でも浅井さんとかは、
はい、
昔映画の全ての映画はポリティックス、ポリティカルである、政治的なものであるって、
うん、
言ってるんですよ、ビンベンダーさん、ほんの数年前、同じベルリンで、
はいはい、
なのに何なんだこの変説ぶりがみたいな感じでものすごい叩くんですね、
なるほど、
だけど、はいはい、やっぱ僕はそのまず全部聞いた印象と、うん、そもそもそのポリティクスっていう今みたいな文脈の中で使われる時の英語のポリティクスっていう意味は、
はい、
日本語でもそうなんですけど、うん、 ちょっと要するになんていうんだろう、駆け引きとか多数派工作とか二項対立的な、お前はどっちなんだみたいな、その主力をはっきりさせろみたいな、あのアメリカだったら民主党か共和党かみたいなね、そういうそのなんかこう全共闘の頃の総括だみたいなね、
追い詰めてる、
そう、そういう感じの話をしたり、そういう動きをしたり、そういう工作っていうの、多数派工作みたいなことかで、裏でこういろんな本当の目的を明かさずに人を操ったりとかさ、そういうことも政治的って言うじゃない。
なるほどね、そうね、はいはいはい。
で英語でもよくそういう意味で使われるんですよ、うんうんうん、でどっちかというとそっちの方が普段は多い使われ方としては、例えばその社内政治に巻き込まれたくないじゃんみたいなことも日本で言うでしょ、うんうんうん、あんな感じで使うんですよ、うんうん、だからこれはそういう意味で言ってんじゃないかなと僕は感じたんですね。だ本当にみんなちゃんと全部記者会見聞いてるって思っちゃった
ね、まあまあやっぱりもちろん脈略があって、例えばねポスターとかキャッチコピー的にその一文がボーンって出ているんだったら、うんうんうん、また意味合いが違ってたりするかもしれないけれども、うんうん、まあやり取りがあって、その中でまあちょっとその女性のプロデューサーさんがガーってなっちゃった時に一言サポート添えた感じが切り取られるっていうことを考えると、なんかなんかまあ、著名人でしかも委員長で映画世界の映画界の中でも重鎮の一人であるのは間違いないんだから、まあ、それを、まあ、面白おかしく切り取られちゃうってっていうことなのかな。
で、
う
ん、その引用した文に対してまたそこだけ読んでまた乗っかってくるわけ よ、
ね、
まあ、X とかって、
まあまあ、それは、ね、このビュン・ベンダース監督のことだけじゃなくていろんなことが特に X が多いからね。
そしたらねパーフェクトデイズの悪口までまたこうぶり返してきてるわけですよ
まあそれぞれだしね、うん、まあね。
でもね僕その悪口を改めて読んだ時にあそうかこういう感覚でパーフェクトデイズを見てるから悪口になるんだなっていうのがよく分かった、うんうん、まあ、要するにあれを大企業がスポンサーであるとか、うんうんうん、そんな風にしてやっぱ見ているってことは、うんうん、やっぱりより政治的に見てるんですよ、
まあ、そうだとそうね、うん、そう思うとね、うもうちょっと最初から斜めから見ようっていう意識がどっかに働いてるんじゃない、うん、もともとそういう見方をする人もいるだろうし、そう見えてきちゃう人もいるだろうけど、まあそれぞれだもんな。
でさらに気になったのは、じゃあなんでこんな言い方したんだろうって思った、うん、
ベンダースが、
ベンダースが、はい、そう。そしたらね、うん、今イスラエルは、うん、あ、じゃあごめん、ドイツは、はい、イスラエル政府とかを批判すると、うん、ある種のキャンセルカルチャーじゃないんだけど、うーん、公演が中止になったり、
はあ、
うん、補助金が取り上げられたり、そういう現状が今起きてる、赤狩りみたいなのが起きてる、
また、
もう反ユダヤ主義って言われちゃ う、だからそれはもうホロコースト その反省が行き過ぎてる感じ、
うん、行き過ぎてる、
うんうんうん、
です、うん、ちょっとねやっぱり、まあ、切り離して考えたいっていうところもあるけど
で、ね、
うん、純粋に、ね、芸術を作るっていうことは ねっていうのもね、
だから実はベルリン映画祭 もう巻き込まれていてすでに、でそのなんか反イスラエル的なことを言ったりすると、そこ そのベルリン市長かなんかとか、あと文化庁長官的みたいなのがなんか訴訟を起こすぞぐらいの、そういうねおっかないこと言ったりしてん、うん、もう反ユダヤ的な発言は許さんって言って、もう公然と非難したり、うん、刑事告訴や調査までをやるぞみたいな話になっちゃってん、うん、だからもう独特のね、うん、もう去年あたりから2020、あ、一昨年ぐらいから2024年ぐらいから、はい、でね、うん、そういう環境の中にいてドイツ人だからね、ビュン・ベンダースは、
ね、う
ん、でドイツを活動の場にしてるわけじゃん、
ね、
うん、そりゃあさこういう政治的な、
うんうん、 ね、
そのさっき言った悪い意味でのことからはちょっと離れていたいって思うよね、うん、そりゃみたいな、
うん、それとやっぱり映画を純粋に作る、
そう、
見てもらうっていうことはそういう意識からは離れたところで、まあもちろんね作り手の意識とかね見る側の受け取り方っていうのはそれぞれだけれども、自由がなくなってちゃうのよねっていう のが感じられるよね、う
ん
う
ん、でおそらくアップリンクの浅井さんや井上さんはこの事情知らないと思う、
う
ん、
あそう
で知ってて言ってるならもうちょっとこうなんつーの、うん、おもんぱかってあげられないのかな、
まあ
ね、と思う、
まあ、逆にそれをご自身の発言を裏付けるもうちょっと強い何かを根拠を、ね、持っているのかなってちょっと疑っちゃうよね、うん、
だからねその二項対立的なポジショニングっていうのをこう迫ったり、うんうんうん、こう答えを急がせるっていうのはどっちなんだよみたいな、うんうんうん、そういうんじゃなくて多分ビューベンダースはもっとね、うん、話聞こうよ、うん、話し合おうよ、うんうんうん、でそういう沈黙をするっていう立場やそういう人がいてもいいじゃないか、うん、でその今分断が起きてるけど、うん、この分断の後にそういうことをやりすぎると、うん、そのもう一回普通 の, その分断されていない人としてものを立ち返った時にその話し合う場さえさ、うんうん、もう失うかもしれないわけじゃん、
ね、
だそういう立場を尊重したいしそういうふうに生きる生き方もあってもいいかなってことを僕はパーフェクトデイズの役所広司の平山に託していたんだなって改めて思ったわけ、うんうんうん、だけどあの平山の態度が気に入らんだのよ、
ね、
要は
そうね、そうね、
そうだからああなるほどね、だからね結局そのインド人の作家のロイさんとか新井さんとか井上さんの浅井さんとか、うん、井上さんが言ってることは分かんの、うん、人道的正義ってものに沈黙しちゃいかんよっていう、まあ、それは分かんの、
うんうん、
だけどこの国家的な正義っていうのを押し付けられてる環境の中でさ、うんね、なかなか難しいんじゃないかなって、ま
あ、政治そのものも政治的な感じの中で映画芸術はどうあるべきかを考えたときにちょっと発言、まあその英語のニュアンスはまた分からないけれどもちょっとそういうふうな切り取られ方は客観的にとか知識がない矢田部が聞いてもちょっと悲しいかなって思っちゃうよね、うん、
まあ、なので、まあ、とにかく情報っていうのは切り取ったものだけで判断せずに、
う
ん
う
ん
うね、
うん、元のものを可能な限り、うん、あの目を通したり耳を傾けたりしつつ、うん、なんかこう二項対立的なねあっちとこっちっていう敵味方みたいなそういう論争っていうのは僕も離れていたい、うん、そういうところからは
まあそう、ね、
と改めて思いました。
自分の意見は持ちつつも
そうそう
そのどっちかじゃなきゃ居場所ねえぞって言われてもいやどっちと言われてもみたいな言われるとまた偏屈だから、ね、いやどっちにもつきたくねえなって思っちゃうから、
ね、うん、でもね、まあ、個人的にはもうガザは直ちに停戦されて、まあまあ、もう直ちに救援活動が開始されるべきだと思ってますよ、うんうん、
それはね人としてって、ね、うん、同じ命を持っている人たちとして当たり前だ考えるべき
でね、ビンベンダースがそんなこと思ってないわけがない、
まあ、そうだよ
でなんで想像できないからみたいな
そう思うんだ
よね、それを言えないでいる辛さっていうのはきっとなんかあるんじゃないかと調べたら、
うん、
そういうことが分かってなんか世界ってさ、うん、なんかちょっとやばい方向に進んでるなって思うよね日本のさ、まあ、この間の選挙の結果もそうだけどさ、
まあね、
なんかさなんかより強くてさ、うん、なんか分かりやすいさこう正義みたいなものがさ、うん、なんかはびこってるっていうかさ、うん、おいおいってちょっと思ったりした、あ、映画に絡んだちょっと、
うん、
ゆるくなかったかな
まあでもね、あの自分たちが映画に託している
とか、うん、てみた
思って、うん、映画ってどういうものなのって思った時にまあもっと本当にフラットで自由で楽しめて娯楽であって文化であってっていうのを満喫したいよねっていう風なところには立ち返るよねやっぱりねっていう、う
ん、ほらさあの前回タポシカの時に評論の方みたいなことを話して、うん、あ
それちょっと矢田部お休みだったけど意見だけちょっと出したけど、
うん、そう、うん、であれもさあの紹介させてもらったんだけど、うん、その時にあの寺川さんがね、
うん、
なんか最近映画を見るときに、うん、そういう社会的なあのいろんな意味がね、うん、あの深く込められてる映画が多くなっているのかもしれないけれども、うん、なんかちょっとカッコつけちゃって、うん、そういうのを読み取ろう読み取ろうとしている自分がいるような気がして、
うん、
去年そういうことがとても気になったって言ってたの。なるほど、うん、で本当それは僕すごい共感ができて、
うんうんうん、
でそれやりすぎると、うん、だからパーフェクトデイズも、うん、まあもうボロボロにね、うん、あのけなすことになるし、
うん、
なんかそういう視点って大事なんだけど、うん、でもその視点で感じちゃったらしょうがないよ、
うん、
でもそういうフィルターを常に持ってる人ってそういうの全部見ちゃうんだよね、
まあ、そうね、そうね、
そう、
だからそれは自分たちが年を重ねていろんな情報や知識を身につけてしまってっていう弊害でもあったりするのかなと思うんだよね。だって子供の頃、まあ、20代の頃までは 本当に純粋に楽しんでたんじゃんっていうさ、うんうんうん、
だからその例えばフォレストガンプ一つにしたってさ、ね、あれも白人至上主義の映画だって松山智博氏は言うわけよ。そう言われると確かにそうだなと思うんだけど、でも映画として面白いわけじゃん。
1ミリとも感じたことない。やっぱり、ね、あちらで生活していらっしゃったりとか、ね、うん、そういう文化をもちろんご存知の方だから、日本でしか生活してことない人から見たら、うんうん、いやトム・ハンクスってやっぱすげえなと
だからもう本当にまさしくタポシカイでやろうとしてるのはこのことなんだよ、
う
ん、
そういうことね。
その評論をすることによっていろんな視点が見れるんだけど、うん、自分の感想だけでは収まっていて好き嫌いでふるいにかけるだけじゃなくて、うん、そこに傾聴するといろんな視点が見えてくる、うんうん、でもそれやりすぎてもどうかなってこともある、うんうん、じゃあ僕らどうやれば一番映画楽しめるのかなみたいな話をやっぱりしたいなと思ってたんで、うんうんうん、この間の寺川さんのその話を聞き出せたら本当良かったなと思って、うんうん、後編に続くんですけどね、はい、来月
そうか、はい、なるほど。それに参加できるかな、うん、あれちょっと怪しいな。まあまあ楽しみ、まあ、でもね、みんなここにね3人いて、3人で始まってもう10年ぐらい経つの、まだそこまでいかない。
ああ
でもさ、うん、まあ、まあそうやっている中で続いてるってことは、うんうん、別にまあ意見の何 すごく反対意見がどうのこうのっていうのもあんまりないとは思うのね。
そうだね。だ
からどっちかというまあその好き嫌いは当然ある、うんうん、あるけれども、ただ多分同じ方向性があるから、まあ、うん、こううまくやれてるのかなって、まあ、別にね、無理やり仲良くしてるわけでもなく、
そうだね、う
ん、自分たちのそれぞれの思いを言っているだけだけど多分なんとなくに通ってるところがあるんだろうなとは思うよ
おじさんたちが
おじさんたちわちゃわちゃしてる、まあ、イチャイチャはしてないから
うまいねわちゃわちゃしてるけどイチャイチャしてないってか、うん、逆ならちょっとキモいわね
いや、まあ、それもでも、
まあ、まあ、それでいいんだけど、ね、
俺はいいや
今リスナーさん、いいのって言ってるかもしれないけど
そうね、うん、多様性の時代ですよね。
でも本当に、まあ、
そっちの話になってんのかい
映画っていうものがね、やはりいろんな形で影響を与えてくれてるっていうのは世界にも個人にも、それはやっぱり100年の歴史の中であるとは思うから、それをどう感じて、またうまくか、ね、感じた人たちがどう世の中を変えられるのか、動かしていけるのかっていうところに作り手も考えてるだろうし、見る方も考えていければなとは思うよね、うん、
まあ、だからまあちょっと冒頭の話にちらっと、はい、戻ってまとめると、まあ、切り取りつけようね
そうね、
情報の全貌を見ようね、うん、それからなんて言うんだろうね、こう言葉の意義とか定義っていうのをちゃんとこう想像しながら相手の話を聞いた方がいいよねってことと、やっぱきっといろんな事情があるんだっていう、そのこうな心の余白っていうの、スペースっていうの、想像力っていうの、そういうの大事だよねっていう、
大事、本当に
そうで、これね、多分映画見るときにもすごい大事なポイントなんだと思うのよ。まあ、そんなことを現実のベンダース頑張れと思いながらね、思った次第です。
そうね、だからビム・ベンダースの過去作品からずっとこうね見てくればさ、日本に対する思い、オズに対する思いとかも含めてさ、そんなこと言うわけねえよってさすがにさ、
そうだから、パーフェクトデイズの批判の視点みたいなのはすごく分かったんだけど、今回は、うんうん、だから本当視点が立っている一元みたいなのが違うと見えるものが違うのはその通りだなと思ったものの、それにしても今回のそのベンダースの炎上に関しては、ちょっとみんなどうっていうか、まあちょっと落ち着いてよく考えてみって感じになった、
うん、あれ今日タポシ会だっけ、
違うよごめん
まあでもそのぐらいね、やはりいつもバカ話も多いけれども、やはり俺らは映画に対する、映画作品そのものにもだけど、映画っていうものに対する、それこそね、タポシ会でやろうとしてる見方とかね、そういうところにもつながってくるんだろうなってやっぱり思うよ、改めてね。
もうね、分断を見たくない。
そうね、
もう映画人の中の分断とかももう、もう見たくないもん、
本当に、うんうん、そう7でね、仲良しクラブでやればいいってこともじゃないんだけど、やはりそれぞれの意見や主張は持ちつつも、分断することもあってさ、本当にって思うよね。
そうね、はい、
はい、
うん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。前半たっぷり喋っちゃった。もう帰ろうかな。
いやいやいや、あの曲だけ置いてって選んで。
そうそう、後半の曲まで言ってるわね、
はい、そうですよ。
置いてけ、帰っていいんかい。
いやもう喋ったかな。
前半、うん、じゃあちょっと持ちがないけど、はい、ちょっと次回に持ち越すとちょっとなんかずるずるしそうなんで、
話して。あれ、
あのシネポーズシアター前回、うんうん、2月14日に行った、はいはいはい、サウダージ、うん、それから、先行一斉にイラフォルモサの、はい、ちょっと、どんな感じだったかって話をしようと思うんだけど、実は今の話とね、
う
ん、結構やっぱりなんかつながってくるなと思って、
は
い、まあ、ちょっと、まあ、端的に言うと、うん、今その葛族が、映像制作集団葛族が取り組もうとしている次の長編作品、はいはい、2作品あるんですけど、はい、まあ、それが台湾を舞台にした長編映画、うん、劇映画、うん、そしてそのサウダージっていう、もう葛族が名を挙げた、はい、15年前になる作品なんですけど、これの、まあ、パート2をやろうとしてるんですね、はい、
ほうほうほう。
で順番としてはその台湾の方を先に、うん、今年クランクインする予定っていうことを言ってたんですけど、
うんうん、
その中でテーマにするのが、うん、はい、共和っていう言葉を言っていました。でその共和性とか共和っていう言葉に、うんうん、まあ、一般的に聞くとちょっと政治性をまとっているような言葉に聞こえるかもしれないんだけども、うんうん、そうではなくて、もう文字通りの友の和、
和、和む、
うんうん、それを台湾コミュニティの中からこう、なんだろう、描き出していくっていうような、まあこれは中国との関係性も含めてだけど、その、まあ、原住民、台湾にもともと住んでいる、はい、まあ、日本でいうアイヌみたいな人たちですね、
はい、
台湾にはいっぱい民族がいるんですね、実はね、まあ、その人たちを記録したドキュメンタリー作品がその先行一戦リイラフォルモサだったんですけど、
はいはい、
まあ、葛族ってその長編劇映画やる前にリサーチと称して、はい、まあね、ロケ班含め、うん、それを全部記録して、
なるほどね、
作品として発表するんですね。
ドキュメンタリー的なものが先に出る、発表される。
そうなんです。サウダージの時も、はい、ふるさと2009っていう作品が発表されてるんです。今回その作、その先行一戦にイラフォルモサ、うん、これを、まあ、発表し、うん、まあ、今後のことをやっていく上で、うんうん、まあ、やっぱり何度も言ってたのが共和、この言葉は、うん、本当にその先ほどの分断とか、うん、まあ、差別、今世界にはびこっていることから、はい、まあ、どう距離を置くかとか、うん、まあ、どう関わっていくかとか、うん、っていうところを、まあ、声高にね、葛族は言わないとは思うんですけど、うんうん、そういうところをテーマにして描いていくっていうことを言っていて、うん、めちゃめちゃ気になるというかね、どう、ね、劇映画に落とし込むのか、
うんうんうん、
まあ、主人公は DJ の女の子らしいんですけど、うんうん、まあ、そういったところから葛族らしいアプローチで劇映画を今作ろうとしてるんで、
はいはい、
これは公開は来年以降にできればなと言ってましたけど、うんうんうん、うまくいけば今年にクランクイン、
うんうん、
まあ、でもこれもはっきり決まってないって言ってたので、うんうん、はい、まあ本当に、そういうお話も聞けたので、うん、めちゃめちゃいい上映会でした、うん、パンフレット、珍しく全部完売するぐらい、はい、盛況だったので、いやね、やっぱり配信とかないし、
うん、
ね、DVD とか、ブルーレイとかなってない作品たちなので、はいはい、葛族作品は、
うん、
はい、なのでぜひその劇場公開があるタイミングを見つけた場合は本当に足を運んでいただくことをお勧めします。
はい、
はい、ということで、まあ、ちょっと簡単でしたが葛族、のシネポートの話でしたね。今日は
なんであれ行かなかったの、ペリカン、
まあ、今回ね終わってからね、
うんうん、
終わってからそう打ち上げはそうそうそう、いや、やっぱりね、あ、そうそうそ、うーんとね、まあ水戸のね駅前、
うん、
やっぱり土曜日の夜、
うんうん、
混んでるね最近ね。
あ、そう
そう、で、まあ、ペリカンじゃなくてあれですよ、フラミンゴね。
あ、そうだ。
フラミンゴも混んでたんですよ、一応聞いたの。
フラミンゴ、そうか、うん、席が取れんかった。
そうそうそうそう、それもあって、あのカルマさんに、でもめちゃめちゃ喜んでました。
あ、
もうカレー屋でカルマっていう言葉にもうね、
あ、なるほど、まあ、ちゃんとカルマの意味分かってんだね。
もちろんもちろん、うん、うん、のでね、あのであそこの、ね、ビルが 何タイ式マッサージのお店とかあったりして、
そうそうそう、ちょっとね、ちょっとなんかアジアな、ね、いかがわしさがあるんだよね、
そうそうそう、なんかちょっと貴族らしい場所でした、
そうだ、ね、
うん、
ハマるね、あそこ確かにね、
はい、そうそうそう、なんで喜んでいただきました。
あ、はい、いや行きたかったな、話したかったな、
ですね、うん、ですね、うん、はい、ということで、シネポートシャッター水戸、来月3月7日8日に第100回を、100回の上映会を行います。まあ、詳しくは次回の放送の時にまたお話します。前回の放送でもね少し詳しくお話しましたので、うん、まあ、そちらのアーカイブ聞いていただければと思いますが、3月7日8日ぜひ、シネポートシャッター水戸100回目の上映会お越しいただければと思います。
はい、
はい、ではじゃあ前半ここまでにします。では曲ですが、先ほどタボスさんというか前回の放送の時にあのヘルプ復習島、
あ、そう、ね、あの話をね、これ宿題にして言ってましたよね、してますんで、はい、そうそうそう、皆さん見てください
、ね、はいはい、をなんかね、あの宿題作品として、はい、その評論とかね、あの
それを語るっていうね、来月、
はい、やろうとしている
、宿題って俺らも見ろってこと、
そう見て、はい、寸評をまとめるっていう宿題です。
え、どこで見られる、劇場、
劇場で見れます、
ね、
はい、
あ、ちっとって言った
天貝さんのシネマクラブみたいだね。
そうだよ、
あの天貝さんが東京でやって
る、そう、ね、そうそうそう、事前に見といて見ないですっていう、はい、だからあの放送はネタバレで話しますんで、
なるほどね、はいはいはい、
だからリスナーさんもちゃんと見、
は
い、出て
ね、
ということで、まあ、ちょっとそこにつなぐという意味でも曲だけかけと
く、お先にかけちゃうね、
はい、
okay.
ヘルプ復習島よりブロンディで One Way or Another。